おはようございます。イスラエルの、民族の先祖アブラハム、彼は文明の発祥地の一つ、メソポタミア地方から紀元前2000年頃、神に導かれてパレスチナ地方に移住しました。しかし三代目のヤコブの代に、紀元前1700年頃、ひどい危機に見舞われてエジプトに移住しました。400年間エジプトで過ごした後で、モーセを指導者にエジプトを脱出して、40年かけてカナンの地に戻ってきました。紀元前1250年頃と言われています。父と蜜の流れる地と表現される、この肥沃なヨルダン川、キション川流域の農村地帯には、当然ながら他の民族がもう移住していて豊かな暮らしをしていました。そこへエジプトを脱出してきた遊牧の民イスラエルが、神から与えられた地だ、そこに戻ってきたんだと言って、この定住しようとしたのですから、当然大きな摩擦、混乱が生じました。そしてサウロ、ダビデ、ソロモンと続くイスラエル王国が、この打ち立てられる紀元前1020年までの約200年ちょっと、これはもう混乱が相次ぐ四世紀の時代です。この四世紀は、このヨシアの死後、死んだからという言葉で書き始められています。12人の志士リーダーが登場しますが、その中の最も有名な志士がギデオンです。聖書教育では、9月の4回の日曜日の学びのうちの3回をこのギデオンに当てています。今日はその第2回目、先週山下先生が助論をなさいました。今日はミディアンの大軍を打ち負かしたギデオンの生涯のハイライトから学びます。広大な砂漠の地をさまようミディアン人が、東方の諸民族と共に攻め上ってきました。軍勢だけでも13万5千人、人もラクダも、この数知れないイナゴの大群のようだと表現されています。その大勢のこのミディアン人たちが、このイジの地の糧を、となるものをことごとく、この奪い取っていくわけです。イスラエルの人々は悲鳴を上げて主に助けを叫び求めました。主の神はギデオンを選んで志士として、この大軍に立ち向かうようにお命じになりました。彼はイスラエル12部族の中でも一番小さなマナセ族の中の貧弱な家の一番年下の若者でした。尻込みするギデオンを、そのままのお前で良いのだから立ち上がりなさい、私があなたを選び共にいるんだとおっしゃいます。6章ですね。彼はついに決心して兵を募ると、3万2千人も集まってくれました。彼はどんなに心強かったでしょうか。しかしそれを見て主はおっしゃいました。多すぎる、恐れおののく者は帰れと呼びかけよう。はい、ギデオンはその通り命じると、2万2千人が 家に帰ってしまいました。これはですね、このモーセの律法によるんです。新約の20章にあるんですけども、戦争する場合にはこうしろと、すなわちこのこれこれの条件の該当するものは兵として募集してはダメだ。例えば新婚さんもそうですね、うん、また恐れひるんでいるものを家に返しなさい。ですからこの家に帰れって言われて少しも不名誉じゃないんですね。立法の通りなんです。いいですよね、うん、こういう立法ならいいです、うん、さて1万人になってしまいました。何しろ相手は13万5千人。しかし主はおっしゃいます。民はまだ多すぎる。そして水の飲み方で今度1万人をより分けろと命じになります。水辺に連れてきました。膝をついてかがんで飲んだものがほとんどでした。手で水をすくって飲んだものはわずか300人。この顔を水につけて口から直接飲めば飲みたいだけすぐ飲めますよね。でも戦場でそんなこと振る舞いをしたらば敵に隙を見せる危ない姿勢ですね。そこで主はおっしゃいました。手で水をすくって飲んだ300人だけ残しなさい。私はあなたたちを救い、ミディアン人をあなたたちの手に渡そう。わずか300人で13万5千人の時をどうやって打ち負かすことができるでしょうか。主はギデオに戦略をお授けになりました。それがこの7章の16節以下に記されています。300人を3つの小隊に分けて全員に角舟と空の水がめを持たせる。で、水がめの中には松明を入れておく。夜のうちに敵の陣営を300人で囲む。そしてギデオンは角舟を合図に300人全員で一斉に角舟を吹き、水がめを割って松明をかざす。この300人でも300人が一斉に角笛を吹いたらすごい音になるでしょうね、うん、一斉に水がめバシャバシャンと割るんですから何事かと思いますよね。はっと見ますと周りがみんな時の松明に囲まれておってる。猫みを冬を疲れた敵陣は総立ちになって同士打ちを始め、混乱のうちに敗走し始めます。で、その敵軍をイスラエルの軍隊が追撃して全滅させる。これが神様をお与えになった計画なんです。戦いは戦略通りに運びました。ギデオはヨルダンを渡ってもう砂漠の中どこまでも追撃してミディアン軍の二人の王を討ち取り全滅させる大勝利を得ました。そしてこのミディアン族っていうのはモーセの奥さんの出身族ですよね。モーセをかくまって助けた民族ですよ。そのミディアン族の存在もこれ以後聖書の舞台から消えてしまいました。もう徹底的な敗北。さてこの ギデオンの働きなんですけども、ここで大事なのはこの2節と4節の言葉、神はどうして民は多すぎる、民はまだ多すぎると二度にわたって減らすようにお命じになったんでしょうか。それはたとえ3万2千5千人でも、自分の3万2千人でも自分の力で戦って勝ったんだって思い違いをさせないためだと神様ははっきりおっしゃいました。ギデオが獅子になるように命じられたとき、彼自身尻込みしています。私の一族はマナセの中で最も貧弱なもの、それに私は家族の中で一番年若な若者です。しかし神はあんたのその力を持っていくがよい、あなたはイスラエルをミディア人の手から救い出すことができる、私があなたを使わすのではないか。すなわちギデオンは偉大な能力の持ち主だから獅子に選ばれたのではない、全くそのような力を持たないものだから神様に選ばれたんですね。だから神様はそのまんまの自分で良いんだ、これが神の御心なんです。そこでギデオンはその御心にこの素直に信じて証明に応えて立ち上がったんでした。だから民が多すぎる、まだ多すぎるという神の言葉に素直に聞き従うことができたんです。で、ここがギデオンの偉いところではないでしょうか。減るということは誰にとっても心細いものです。反対に増えることは何とも頼もしいことです。だから私たちは神に増えることを願い求めます。さっきこの障子で読んでいただいた富める青年の話、あの青年もイエス様から持っているものを一切捨てるようにって勧められたら顔を曇らせて去っていってしまいました。永遠の命を得るためにはまず減らすことだと求めたイエス様についていくことができなかったんですね。イナゴの大群のようなミディアンの大群に対して味方の兵が一人でも減ることは大問題です。しかしギデオンは主の言葉に聞き従いました。少数で戦えと命じられた神、その全能の神により頼む信仰を貫いたんです。今年はマルチン・ルターがこの免罪符に対する95条の質問書をこの提示して、宗教改革が始まってからちょうど500年の記念にあたります。そのルターがこういう言葉を残してるんですよ。神は世界を無から創造された、だからこの私も無にならなければ神の御業は行われない。無から 創造の御業をなさる神様、その神様の御業を表そうとしたら自分の無理がなきゃダメだ。やっぱちょっと偉いですね、うん、自分の力に少しでも頼ろうとするとき、それは良くない、あなたの滅びになる。神様は心を痛めて手を引かれてしまうんです。このもう一つ、神の助けを呼び求めるということに関して、この私の心に湧いてくる思いがあります。私たち日本人はこの大東亜戦争と呼んだ世界を相手の戦いで惨めな敗戦を被って参りました。その戦争の末期、海軍航空隊が帰りのガソリンを持たずに身軽にして大きな爆弾を抱えた戦闘機で海上スレスレに飛行して敵の軍艦に突っ込んで自爆する特攻作戦を実施しました。多くの飛行機が手前で撃墜されてあまり効果はなかったようですけれども、我に思って敵に飛び込んでいっていくこの決死隊の働き、これはこの日本の国内ではもう神風特攻隊といって大いに称賛されたんですね。その神風という言葉の由来は、紀元1274年鎌倉幕府時代、このヨーロッパからアジアの全域を支配した大帝国の元の大軍がその支配に屈服しようとしないこの日本の小島、これを従えようと、もう大戦乱で北九州に攻めてきた時のことです。第1回目は博多湾に上陸して一帯を攻略しただけで一旦引き受けました。どんなだか手応えを見たんですよね。あ、これならやっていける。それで7年後にもう大艦隊を再度この仕立てて博多湾に攻めてきました。ところがその時大きな台風が襲ってきて、この艦隊の多くの船が博多湾の沖で沈没し、やむなく引き返していきました。日本の国は幸運にも大台風のおかげで守られたんです。これを元寇と呼ばれる歴史的な事件なんですね。そこで私たちは、日本がアマテラス大神の子孫である天皇陛下を君主にいただく神の国だからこそ、神はあのように神風を送って世界の大帝国元の攻撃からも国を守ってくださった。いざという時には神風が吹いて日本は守られるんだという信仰を、私たちはですね、もう学校で繰り返し教えられたんですよ、うん、でその日本は神の国だ、それ今の政治家たちも何の戦争の研究なんか聞いてないんですけどね、それだけ残ってるんですよね。ポコポコポコポ出る。この天皇陛下、神のご子孫、それが治めるこの国は神の国なんだっていうんですね。天皇の意向のもとでアジア諸国は共に栄えていくというこの大東亜共栄圏を旗印に捧げた15年戦争でしたけども、それは神のご意向じゃなかった。日本のエネズムの発露でした。 だから神風が吹かない、惨めな敗戦という、逆に神の裁きが下ったのでした。この反省を私たちは決して忘れちゃいけないですよね。私は10年シンガポールで暮らしましたけどね、大東亜共栄圏のこの傷跡っていうのは本当に人々の中に染み込んでるのを身近に覚えて暮らしましたよ。日本の中々にいたら日本は神の国だなんて不意に言っちゃうんですよね。とんでもない、神の裁きを受けた国なんですよ。ギデオンの正代は8章9節を読み進めていきますと、家庭的には後でこの大きな悲劇を発生させるものでした。ですから立派な生涯だったとは必ずしも言えません。そことが来週我々を出さる楽しみですね。どこが取り上げるか。でもそれが私たち人間の姿ですよね。一方では素晴らしいことをやるけども、しかし身近なところではとんでもない悲劇を生み出していく。でもこの私たちはギデオンのマイナスの面をは我が身の自戒として受け止めるとしても、この彼の素晴らしい功績、ミディアンの大軍にこの勝利したっていうプラスの教訓からをこそしっかりと受け止めたりたいと思います。民は多すぎる、民はまだ多すぎる、なんて厳しい神の言葉でしょうか。減るということは誰にとっても心細いものです。反対に増えることは何とも楽しいことです。だから私たちは神に増えることを願い求めます。止める青年もイエス様から一切を捨てて手を進められた、顔を困らせて去っていってしまいました。永遠の命を得るためにはまず減らすことが求められている。その主イエスに彼はついていくことができなかったんです。私たちはどうでしょうか。ある人がギデオンの姿をですね、地上の望みがついついと消されていくたびに神への信仰が強くされていったっていうふうに言ってますね。私も人生の最晩年を迎えております。耳が聞こえない弱ってきます。歩く力も弱ってきます。記憶力も落ちてしまう。人の名前がパッと出てこない。昨日は言えても今日言えないしかし大事な兵士を手放していったギデオンの信仰をここで読みながら強く励まされました。失うことによって与えられていく主なる神様への絶対的な信仰こそ私も身につけていかなければならないと思わされました。お祈りいたします。主なる神様、 今日も私たちに聖書を通してあなたの御言葉を聞く礼拝をお与えくださってありがとうございます。あなたは小さな家族の最も若いギデオンを選んでお召しになりました。特別に優れた能力を求めず、アルガナの前でよい、私があなたと共にいるとおっしゃいました。大切なのはあなたに全幅の信頼を寄せて御言葉に聞き従っていくことです。神様、私にもその信仰をお与えください。こんな私でもお持ちくださり、恵みの技をなさろうとしてくださっているあなたに忠実に聞き従うものにしてくださいますようにお願いします。そしてあなたのご栄光を少しでもお話しくださいますように。神様、殺し合う戦争をどうかやめさせてください。平和をお与えください。救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。